プレジデントオンライン音声版。
頭の良さと人生の成功、どんな相関があるのか、意外な結論をお知らせしたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は IQ200 から135の優秀な生徒1528人を35年間追跡調査した結果、知能指数と人生の成功についての意外な結論という記事です。こちらの記事はサイエンスライターの鈴木優さんの著書ですね、天才性が見つかる才能の地図、絆出版から出ている本ですが、こちらの一部を抜粋して記事にしているものになります。もう一回言いますよ。 IQ200 から135の優秀な生徒1528人を35年間追跡調査した結果、非常にね、貴重な調査結果ですよね。35年間の追跡調査ですからね。これね、ちょっとちょっと古いんですよね。1920年代にスタンフォード大学の心理学者ルイス・ターマンが行った大規模な調査でして、まあ、こういうね、追跡調査としては古典的なものとして知られているんですけども、まあ、でこの結果、まあ、先にね、この結果から言うと IQ の高さと人生の成功相関関係にないってことなんですよね。研究チームのね、コメントが振るってますよ。知能と成功は相関関係にはない。この研究対象からは、ノーベル賞受賞者も、ピュリッツァー賞の受賞者も、ピカソのようなアートの成功者も生まれなかった。これね、非常に、だから優秀な生徒1528人を集めてきたんですけども、まあ、この中からは、ノーベル賞受賞者も、ピュリッツァー賞受賞者も出なかった。でも、ここから、外れたところから、実はノーベル賞受賞者と世界的な音楽家っていうのがね、出てるんですよ。もうこの実験に入るかもしれないって言ったんだけども、参加を断った。だから知能指数がそこに満たなかったですよね。なあ、まあそれからね、わかるように、頭の良さと人生の成功っていうのは、まあ関係がないんだっていうことなんですよ。いや、そんなことないだろっていうふうに直感的に思われるんだと思うんですけども、まあちょっと聞いてください。結局ね、その頭がいいからといって仕事ができるかとか出世するかとかっていうのは、頭の良さだけじゃないんですよね。そういうものに関係するのっていうのは。確かに頭がいい方が役立つ職業っていうのはあります。まあ医者とか弁護士とか研究者とか、エンジニア。まあそういうのは IQ が高い方がいいんだということが分かっています。これね、記事の中でも紹介してるんですけれども、ボストン大学の調査というもので、米国のベビーブーマー7403人の追跡調査。で、確かに、まあそういう職業だと IQ のポイントが一つ上がるごとに、まあ平均2万5千円から6万円ぐらい年収が上がるんだと言われています。なんだけども、世の中にはそういう職業だけではないですし、頭がいいからといってそういう職業に就くかどうかっていうのもはっきりしないですよね。まあさらに、例えば2万6000人の CEO を調べたデータ、まあ CEO、 まあ要は社長ですよね、最高経営責任者、まあ、この人たちは他の労働者の平均12倍を稼いでいたんだけれども、 IQ については平均レベルの人が多く、平均を下回る CEO っていうのは珍しくなかったという調査があります。頭がいいからお金持ちになるかっていうと、まあそうでもないということなんですよね。で、学歴と収入っていうのも、まあ、ほとんど無関係だということが知られています。これ名古屋大学などの研究で、一卵性双生児、遺伝子的には全く同じ、その双子がですね、それぞれ違う大学に進んだ場合に、その後の年収にどのような違いが出るのかっていうのを調べています。結論、両者の間に賃金の差はほとんどありませんでした。遺伝子的にはほとんど同じ双子、別々の大学に進む。まあ偏差値の高い大学に進んだ方が、 収入が多くなりそうですけれども、まあ、ほとんど変化見られなかったということなんですよね。学歴が高い人ほど給与が高いという傾向はあります。だから学歴っていうのは大事ですし、頭のいい人っていうのは、まあ、成功しやすいっていうふうに思うのが普通なんだと思うんですけども、で、それもね、まあそうなんだけれども、双子で差が出なかったっていうことをよく考えると、まあ生まれつきの、その、どれぐらいの収入になるかっていうのがある程度決まってるってことなんですよね。頭が、まあ良いっていうかね、まあ大学受験に成功していい大学に入った。大学受験に失敗していい大学に入れなかった。でも、双子のそれぞれの収入っていうのはほとんど同じ。面白いですよね。まあ収入っていうのはね、その人の能力を示しているかっていうのは先ほどの CEO の調査からも、別にお金稼いでいる人が頭がいいとか頭が悪いとかっていうこともないわけなんですけども、頭がいいから稼げるかどうかっていうのも、やっぱり関係がない。じゃあ何が関係あるかっていうと、まあ、その全体的なその人の能力、まあ、能力っていうか、まあ、運もありますよね。だから、こう、知能指数っていう、すごく小さなもので、人生の成功みたいな大きなものを測ろうとしても、それはうまくいかないよっていう、まあ、非常に当たり前なことを、まあ、こういう様々な調査っていうのは示してるということなんですよね。
プレジデントオンライン音声版。
頭がいいか悪いかっていうのがね、何よりも重要だっていうふうに感じやすい。まあ特にプレジデントっていう雑誌でも学歴と給料っていう鉄板の特集がね、昔あって非常によく売れましたし、これ結構ね、面白いんですよね。僕がこれ長年担当してて思ったのは、例えば、そうですね、高卒役員っていうのをその特集で取材したことがあって、まあ、様々な事情で大学に行けなかった人が大企業で役員まで出世してるっていうケースがいくつかあるんですよね。大和ハウス工業とか全日本空輸とか、そういう会社の高卒役員っていうのを取材させていただいたことがあるんですけど、皆さん本当に魅力的な方で、まあ頭の良さっていうかね、なんかこう人柄の良さっていうのを感じましたね。今でもその方の一人と取材の最後に握手をしたことを思い出します。まあ、手がすごく分厚くて、まあ、この人と一回握手しちゃったらもうこの人のこと忘れられないなっていう、その方は営業マンでらっしゃったんですけど、きっとね、営業先でもこの分厚い手で握手をしてね、契約を勝ち取ってこられたんじゃないかなと思いましたね。で、そういうように、まだそういう方々っていうのは、結果的に大学には行けなかったんだけれども、まあ、人生の成功というか、少なくともそういった企業組織の中では出世されてるんですよね。パフォーマンスをしっかり出されている。だから外形的に見られる IQ っていうものと、その人が仕事人としてどういう成功を収めるかっていうのはあんまり関係がないんですよね。で、逆に IQ がすごく高い人、例えば東京大学とか京都大学とか一流の大学に進学している人であっても、仕事がうまくできなかったり、そもそも就職活動がうまくいかなかったり、その後どうなってるかっていうのは様々ですよね。まあ皆さんもね、お近くの人を思い浮かべていただければ、まあ、そういう方いらっしゃると思うんですよ。いや、それはだからたまたまなんじゃないかとか、いや、その、並べていけば、頭のいい人ほど成功してるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですけども、頭の良さっていうのはね、別に綺麗事を言ってるんじゃなくて、本当に、その、人生とか、まあ、人間の能力っていうものを見る上で、一つの、すごく小さな尺度でしかないっていうことなんですよね。まあ、でもこれ非常に難しいのはね、勉強すれば多少良くなるんですよね。 まあ、IQ を上げるっていうのはやっぱ難しいこと、まあ、IQ っていうその尺度自体がどうなんだっていうことがあるわけですけれども、少なくとも勉強をすれば成績は上がりますよね。で、どれぐらいの勉強をすればどれぐらいの成績が上がるかというのも個人差がいっぱいあって、まあ、そもそも、まあ、地頭のいい人、あんまり僕好きな言い方じゃないですけれども、まあ、生まれた時からそういった勉強に対して才能を持ってる人っていうのは、短時間勉強するだけでもスルスルと暗記できて、まあ、どんどんどんどんテストも解ける。まあ、そうじゃない人っていうのは、いくらたくさん勉強しても、机の前にかじりついていてもなかなか覚えられなくてテストの点が上がらないっていう、例えばそういう差もあると思います。まあ、そういう中で、まあ、そういう才能のある人、勉強ができる人っていうのはずるいんじゃないかとかね、いろんな考え方あると思うんですけども、まあ、物事そんな単純じゃないっていうことなんだと思うんですよね。この記事の中でも紹介されてるんですけれども、高学歴な親から生まれてきた子供がじゃあどれぐらい資産とか社会的な地位っていうのが高くなるかっていうのを調べると、これもね、なかなか受け継がれないっていうことが分かっています。意外ですよね。両親の裕福さと子供時代の IQ っていう2つの要素を組み合わせても将来の年収の約 14% しか説明できなかったという調査があります。将来の年収の 14%、 まあ将来の年収の 14% も両親の裕福さと子供時代の IQ に関わるんだという言い方もできると思いますし、どうですかね、直感的にはそれしか影響ないんだなというふうに思われる方が多いんじゃないですかね。記事の中ではこう書いてますね。そうだね、すべてをひっくるめれば IQ で未来の成功を説明できるとはとても言えない。だから知能が低い人は自分がハンデを負っているとは思わない方がいいし、知能の高い人も自分が優位に立っているとは思わない方がいい。まあね、その通りだと思うんですよね。あとはね、私は IQ が高いっていうことを言う人ってたまにいるっていうかね、まあ、見かけなくもないんですけど、あと私の学歴は高いとかね、こういうのは本当に辛いっていうかきついっていうか、やめた方がいいと思いますね。例えばね、物理学者のスティーブン・ホーキングが自分の IQ を自慢する者は敗者だ、ルーザーだっていうふうに言ってるんですけど、まあその通りですよね。まあ要は IQ しか自慢するものがないっていうことですよね。うん。IQ が高いんだったらちゃんと、まあ、成功して、みんなを見下してみろよっていう話なんですけど、そうできないから自分の IQ が高いっていう話をひけらかすしかないっていうことなんだと思うんですけども。まあだから我々はね、どうもこの IQ とか知能とか頭の良さっていうものにとらわれがちなんですけども、人間の能力を見る、その人を見るっていう上では、これはまあ非常に小さな物差しでしかないっていうことを、まあ、改めてね、考えた方がいい。まあ、そのことを教えてくれるエピソードかなと思います。ぜひね、この本を読んでいただければなと思います。ということで、今回は、IQ200 から135の優秀な生徒1528人を35年間追跡調査した結果、知能指数と人生の成功についての意外な結論という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。今回はメールテーマというよりも番組作りの参考にしたいっていうお題になるんですけれども、エピソードの長さはもっと長い方がいいのか短い方がいいのか、まあ、こういうテーマでですね、皆さんからのお便りを募集したいなと思います。例えばね、もっとたくさんの記事を一つのエピソードで紹介するっていうやり方もあると思いますし、まあ、今はね、一つのエピソードで一つの記事を掘り下げるっていう形式なんですけれども、これももっと長くてもいいっていう考え方もあるかもしれません。今だと一つのエピソードがだいたい15分から20分ぐらいなんですけども、これも放送開始当初に比べるとちょっと長くなっているんですよね。あとまあ私の近況とか個人的な感想とかっていうのをもっと盛り込んだ方がいいっていうご意見もまあたまにいただくので、まあそのあたりもね、こういう話をもっと聞きたいなんていうのがあれば、ぜひお便りをお寄せいただければなと思います。 この番組をね、もっと面白くしていきたいなと思っているので、皆さんからのお便り、忌憚なくお聞かせいただければと思います。お便りは、ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、メールアドレス、podcast@president.co.jp、もしくは、Apple Podcast の概要欄にお便りフォームのリンクを設置しています。皆さんからのお便り大変励みになっています。番組で紹介できるものは限られているんですけれども、いただいたものはすべて目を通しております。本当にいつもありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。